不眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山雄飛です。できるだけ気の良い場所からお伝えしようとしているこの番組ですけども、今日は僕は今静岡にいます。静岡の、ほぼほぼ駅前の、今ちょっとホテルの部屋ですけども、静岡に来てまして、なんで静岡に来てるのかと言いますと、この番組でも何度か言ったことがあると思うんですけども、博報堂ケトルの代表の島さんという僕の友達がですね、毎年どこに行くかわからないツアーというのを計画してくれてまして、いつもいろんな結構すごい人たちが来るんですけども、毎年必ずどこに行くかは知らされていなくて、東京駅集合とか羽田集合とかってどっかに行くと。でそのためにもう10回ぐらい下見をして、もうそれこそ街中の、じゃあ、喫茶店から酒場からレストランからいろいろ入って、いやこっちの方がいいんじゃないかとか、このルートで行った方がいいんじゃないかとかっていうのを全部、もちろん食べ物だけじゃなくてね、調べてくれて、じゃあ今年はあそこの町でこういうルートで行きましょうっていうのを知らされずに、連れてきてもらうツアーというのがありまして、今年は、朝6時50分に東京駅集合という、これはどこなんだと、結構な速さだからね、遠くまで行くっていうことなのか、それとも朝じゃないといけない何かがあるのか分からず行ってみたら、静岡ですと。で静岡で、比較的かなり近い方ですよね、東京駅から新幹線1時間ぐらいなんで。でなぜ6時50分なのかと思ってついてみたら、こちらの方に朝ラーメンを食べる風習っていう習慣があるんですけども、その中でもフレンチのシェフが始めたというレ・デッサン、もう分かんない、なんていうのか分かんないけども、という、もう朝から7時からやってて行列ができているというお店があるんですけど、もうそこ、そのために静岡駅から車で40分ぐらいかけてで、これが美味しいとねっていうような流れでですね、本当じゃあ行って何やってんのかっていうのちょっと今日せっかくなんでご紹介したいと思うんですけど、その後はまた、本当にそれだけ食べにそこに行ってね、でまた車で帰ってきて、今度は、芹沢圭介さん美術館ということで、型染めっていうのかな、染め物ですよね、パターンとかの、日本代表する芹沢さんの、美術館に行って、でこれも本当にやっぱりすごいいい経験というか、すごい刺激を受けるようなもので、どうと、そういうねちょっと、アートの世界に接して、そして今度はこれ次は本当に雄飛さんが絶対喜ぶとこですよって言って連れてってもらったのが、地元の魚屋さんが併設している酒場、基本魚屋さんです。でその横で、いわゆる酒屋さんで飲める角打ちみたいなのと同じで、魚屋さんの横で飲める角打ち、これどうやらね結構ねこっちの方で文化としてあるみたいなんですけど、やっぱ海近いんで、でこれがまた最高で、自分でこの刺身とか選んでもいいし、お酒も自分で冷蔵庫から取ってきて、でもそれがなんか全く観光しかしてないんですよ。よくあるなんとか市場って観光地でね、っていうのと全然違う、本当に地元の人が飲みに来てるお店で、これが素晴らしかったですね。そこでね、クジラ食べたりね、なことをやりまして、一旦ホテルで チェックインして、でホテルはホテルでね、まあたまたまサウナとかあったから、ちょっとそこで休んでサウナ入って水風呂入ってなんてして、じゃあもう一回行きましょうって言って、今度はまあ安倍川っていう、ですね、川ですね、安倍川餅の、元になっている。でその川の、まあ、昔はこう東海道で川の中を渡っていたっていうところの上の橋を、500メートルぐらいある橋を渡って、あすごいな、ここをね、昔の人は、まあ旅人はその川、腰まで使って、まあ、運んでくれるそれに、乗って渡って、こんなすごいとこ渡ってたんだとの実感したところで、渡り切ったところには、疲れたね、これはね、もちろんね、というところに、まあお茶屋さんがあるんですよね。でそのお茶屋さんで出るのが安倍川餅なんですよ。安倍川餅発祥の地なんですね、これが。要は、辛味餅っていうのもあるのかな、これ。うん。辛味餅はね、醤油とあれわさびつけたやつかな。うん。っていう、ここで安倍川の元祖、これが作りたてでめっちゃくちゃ美味しいんだけど。これを食べましたと、食べたぞというところで、じゃあ今度夜の部に入っていきます。大村バーという、こう大正時代からあるもうお店の中に鯉が泳いでたりする、まあ、これも味のあるバーに行って、まあバーってまあ居酒屋ですけども、そこで楽しく飲んで食べて、じゃあもうこっから最後はもうただもう本当に食べ歩きぐらいですからって言って連れてくれると、今度はワインバーで、ここはねもう新しいスポット、本当に新しいワイン好きがやっている、まあつまみとかもない本当にワインだけので、そこでワインをちょっと引っ掛けて、じゃあここが最後ですよって言ってきたのが、おでん横丁の、まあ、有名ですけど静岡おでんねの中にある、その中でも本当におでんの美味しいお店、これもしかして僕もね昔にツアーの時行ったことがあるかも、おでん横丁の中に一軒だけいわゆる観光向けの静岡おでんじゃなくて純粋の美味しいおでんを出すお店があるっていうので、昔もしかしたら行ったことあるかもしれないですけども、80いくつのおばあちゃんが本当に一人でやってるようなお店なんですけども、でしかもそこにそれだけじゃなくて、ちょっと登山に行きましょうって言い方ねされて、なんだろう登山ってと思ったら、そこに富士山のガイドの、一番、まあ、偉い人って最高齢で未だに現役で富士山のガイドやってるっていうガイドさんが、おじいさんが来ていて、富士山登山のことは何でも聞いてくださいって言って、そこでいろんなことを話を聞きながらおでんを食べながら、その、まあ、おかみさんというかおばあちゃんのまたいろんな話を聞くみたいな、まあ完璧な、その単に食べ歩きじゃなくてね、食べ歩き観光地巡りじゃなくて、もう完璧なツアーで、そして現在は、日曜日の朝になってますけど、朝も早起きしてまたちょっと一風呂浴びて整って、なんて気持ちいいんだっていうところ、今ここという感じです。なんで僕は今日一日これからまた、まあ何らか本当に知らないんで、何らか楽しい経験を連れてってもらえると思いますけども、皆さんもぜひぜひ素敵なね日曜日を、あもう終わってるか、来週月曜から素敵な1週間をお過ごしください。そして発表になりましたけども、ホフディランの、ツアー、ホフディランカルテット、来年これもう本当に小さいライブハウス全国回るんでね、田中くんとサニーデサービス田中くんと太田浩二くんと、これもぜひね一箇所と言わず一緒に、この今日の僕と同じような感じで一緒に旅に出てくれたらなと思っております。チケット絶賛というかね、ファンクラブ発売中です。 まだファンクラブ入ってない人はぜひともこの機会にファンクラブも入ってください。そして、年末最後のライブ2024年のホフディラン、これも皆さんぜひぜひ来て、諸事情によりなかなか渡辺ベイビーが稼働できない日が続きましたけども、こっからはがっつり来ますから、ぜひ皆さんホフディランライブイベントその他遊びに来てください。というわけで本日はおやすみなさい。